今日はゼファニア書というところで皆さんと学んでいきたいと思います。で、最初にですね、ゼファニア書って聞くとちょっと遠い昔の話だな、小予言書シリーズね、結構身近に感じにくいかなと思うんですけど、ホットな話題でですね、ちょっとね、ゼファニア書のですね、2章にこんなの書いてあるんですよね、4節。誠にガザは捨てられ、アシケロンは荒れ果てる。アシドトは真昼にその住民を追われ、エクロンは根こそぎにされると書いてあります。で、ここにガザって書いてありますけども、今まさしくイスラエルとパレスチナ、ハマスの戦争があってですね、もうガザすごいことになっています。で、国連の代表の人が視察に行ったっていうのニュースに書いてあったんですけど、もうガザの状況はもうこの世の地獄以下だと、という模写をするぐらいすごい時代、すごい状況だったそうです。で、ここに書いてあるアシュケロンとかですね、アシュドトっていうのも、実はこの1年の中でですね、ミサイルが飛んできて攻撃されたりとか、そういう街になっていて、で、エクロンは根こそぎにされるって書いてあるんですけど、実はエクロンという街は歴史上も滅んじゃってるんですよ。だから別の街の名前になっていて、このアシュドトかなの、から東にだいたい 18km ぐらいの場所が、エクロンなんですけど、そこはもうないと。ただこの聖句に書いてあるのが、実は現代、本当起こってきているというですね、まさしく神の御言葉は実現するんだなと、思います。で、ゼファニア書はですね、3章1、2、3とすごく短い章なんですけど、深いメッセージが書かれています。で、1章はユダと全世界への裁きの宣言が書かれています。で、2章は悔い改めへの招きと諸国いろんな国々に対するですね、裁きも書かれています。そして3章、そこからエルサレムの罪に対してそれが回復される人々が、救いに導かれる希望が書かれています。ゼファニア書のテーマはですね、ここの中にですね、読んでいくと主の日っていうのが出てくるんですけど、主の日であるですね、この主の日っていうのは裁きとこう救いが交錯するようなそんな日なんですよね。神様がこう介入される、そういうテーマになっております。で、神様のこう、実際私たちが生かされているのも神様の御手の中に今日もあるんですけれど、神様のこう普遍の支配、もう歴史を通して最初からずっと神様の支配の中に生かされているということがテーマになってたり、あとはその裁きっていうのも、ただユダとかね、イスラエル、この限定された場所だけじゃなくて全世界が裁きの対象になるというのは書かれております。で、それだけだと本当に悲しい話なんですけど、そこからですね、残されるもの、へり下って神様に対して謙虚なるもの、謙遜な者たちに対するこう救いが、まざまざと予言されて書かれてですね、神様の恵みについて触れています。救いの約束が書かれています。で、この主の日なんですけれど、主の日というのは大観難時代とも呼ばれていて、いわゆる終末論というのは皆さんよく聞くと思うんですよね。最後の日が来ますというのをこのゼファニア書の中でも予言されています。で、この観難時代、主の日なんですけれど、7年間ぐらい続くと言われていて、最後の日が来るんですよね。で、たまたまですね、私今クワイエットタイム第二ペテロを読んでるんですけど、今日読んだ箇所が主の日について書かれているところでした。なんかまさしく今日のなんか神様がくださっている御言葉がこうなんか一致してくるような、そういう感覚朝持ったんですけど、ダニエルとかダニエル書をですね、分析している学者の人がいまして、でそこからですね、最後の観難時代、大観難時代はこう7年間続くと言われていて、で特に最後の 3.5 年、そこはもう本当に厳しい時代が来るんだと予言されています。で、主の日の目的は何か、大観難時代とはどういうことかというと、地上から悪を完全に除き去る、そういうね、日だそうです。で、それだけじゃなくて、その後にですね、罪に対して厳しいんですけれども、同時に罪人に対しては優しい愛を注ぐ神様だということが書かれています。で、今日ですね、ゼファニア、ちょっと細かくて見えないかなと思うんですが、ゼファニアというのはどういう方だったかというと、紀元前大体640から609年ぐらいに、生きておられた方でございました。で、南王国のユダ、特にですね、エルサレムで活躍されていた預言者だったそうです。 このちょっと表、本当に小さくて申し訳ないんですけど、赤い線でね、こうパッと引っ張りましたが、同時代の同期の人たちというのはですね、ナホムとか、ハバククとか、エレミア、まあ、イザヤですね、そういった方々と重なるような時期の、エルサレムで予言していた、まあ、預言者でありました。それではこの時代日本はどうだったでしょうか。おりますが、何時代だったでしょうか、ね、中学校の最初の方で習いますね。弥生、縄文時代と。縄文時代の後期から弥生時代の前半にかけての時代がかぶってくるそうです。まあ、この時代に、まあ、西洋というかね、イスラエル地域でゼファニアが語られてたということなんですよね。で、今日はですね、2つのポイントからお話したいんですけれども、1つ目がですね、神様の裁き。証言書シリーズずっと皆さんもね、私も説教聞いていますけれども、もっと裁きが、まあ、罪に対する裁きと救いというこのね、繰り返しのメッセージがずっと語られてるんですよね。このゼファニアも例外ではありません。最初から裁きがバーンときます。厳しい御言葉です。まず、ゼファニアの一章4節から6節を一緒にお読みしたいと思います。ゼファニア書の一章4節から6節。私はユダの上とエルサレムの全住民の上に手を伸ばし、バールのあらゆる名残とその神官の名声を祭司たちと共にこの場所から立つ。屋上で天の万象を拝む者、主を拝み、主に誓いを立てながら、マルカムにも誓いを立てる者、主に背を向け、主を尋ねず、主を求めようとしない者を立つ。というふうに書かれています。まあ、神様は罪に対して怒られます。厳しいんですよね。で、特に偶像礼拝に対して最初語られています。ゼファニア書では偶像礼拝、皆さんね、偶像礼拝良くないなと思ってらっしゃると思うし、偶像礼拝しないようにしようというね、思ってらっしゃると思うんですけど、なぜ偶像礼拝がいけないのか考えたことはありますか。どうでしょうか。まあ10回のですね、最初にも出てくるところがですね、偶像礼拝に対する神様の警告が書かれてるんですが、まあ、だから大事っていうのもありますが、それほどやっぱり偶像礼拝っていうのをまずね、心に留めないといけないなと。神様はどれほど嫌ってるんだろうと。私ちょっと考えたんですけども、まあ、皆さんね、父親とか母親なんて、ちょっと立場になってね、考えてほしいんですが、父親として母親として、まあ子供がいたという前提 である日ね、自分の子供が目の前にやってきて、あなたは本当の私の父親ではないですよね、私の母親じゃないですよね、私は今日からあの人を父親として崇めて尊敬してついていこうと思います、さよなら、どうですかね。父として母としてずっと育ててきて、その子供がね、いきなり違う父親だというところに行ってしまうんですよ。何言ってんだこの子供はと。で、悲しさと怒りといろんなものが、また自分の子供を取り去ってしまう相手の対象に対して怒りがふつふつと湧いてくるのではないでしょうか。そう、偶像礼拝の罪はですね、神様との関係を断絶させます。信頼関係を壊すことにつながります。信仰を妨げる、不信仰に心を持っていく、そういう罪であります。神様と神様の大切にしている人一人の子供、私たちは神様の大切にされている子供です。その関係を破壊してしまう罪なので、神様は怒り、憎しみ、滅ぼすとまで言ってるんですよね。で、続けてゼファニアの2章の10から11を読みます。ゼファニアの2章10から11です。このことが彼らに起こるのは彼らの傲慢のゆえであり、万軍の主の民をあざけり、おごり高ぶったからだ。主は彼らに対して恐るべきものとして臨まれ、地上のすべての民々を滅ぼされる。島々に住む諸国の民をそれぞれの地で主にひれ伏す。という聖句です。 で、偶像礼拝に対して神様は怒っている。で、その次に出てくるのが、高慢さとか傲慢という罪に対して神様は厳しく指摘します。高慢に対しても神様は憤られます。今日も、ウェルカムでね、えっちゃんがすごく謙虚なシェアしてくれましたけれども、その怒り高ぶりとかね、そういうものに対して神様はどれほどね、嫌な思いをしているのか、怒っているのかっていうね、私も高慢な心が出てくる時があります。ただプライドが高くなったなじゃなくて、神様はそれに対して怒るんですよね。怒る。高慢はじゃあなんでいけないんでしょうか。なぜいけないでしょうか。高慢は相手と自分と比較して相手を見下すことにつながってしまいます。相手から、誰かからですね、見下されてるなと感じるとどう思いますか。嫌な気持ちになるし、すごい深く傷つくんじゃないでしょうか。そう、高慢さがあると自分に頼る、自分の力、そして神様に頼らなくなるんですよね。神様への感謝とか賛美とかじゃなくて、自分はできるぞみたいなね。だからよく世の中でも自信に満ちた人っていうのは、何か本当に挫折を味わうともろく崩れてしまうパターンってよく出てくるじゃないですか。まさしくやっぱりそれもある意味自分に対する偶像礼拝なんですよね。そう、神様はそれらの罪、高慢も神様との関係を破壊してしまうことにつながるので、神様は憎んでるんです。神様との関係を傷つけて破壊することにつながっている。先ほど10回の最初の掟の中で偶像礼拝に対して神様が語られているというふうに伝えましたけれど、その同じ最初のですね、ポイントの中で、神様はあなたの神、妬む神であるというのも書いてあります。こう妬みっていうと、なんか神様大丈夫かなって思っちゃうかもしれないですけど、神様を妬むのって言うね。でもね、神様は妬むほど愛されてるんですよね。偶像礼拝を憎んでるけれど、民を本当に愛してる、そういう神様なんです。神様は人とね、罪を切り分けて見ておられる方です。我が子、神様にとって我が子である私たちをとても愛しているので、その子供の心の中にある罪、傷を生んだり破壊してしまう可能性がある罪に対して怒っているんです。気をつけないとですね、自分が罪を犯したときに、神様は自分も憎んでるんじゃないかなと思ったり、あなたはダメなやつだって神様言ってるんじゃないかなと思ったり、こうなんか神様と関係引いてしまったりとかね、そういう感覚を覚えるときってありますか？あるかもしれませんね。私もなんかそういうふうに思った時期ありました。なんか自分罪深いから神様はちょっとなんか距離をすごい感じてしまうとかですね。でも距離を感じると実はね、神様の味方ではないです。私たちは罪人なんですけれど、罪と自分という人格を切り離していかないと、なんか罪人だから自分も罪そのものみたいに感覚で持ってしまうと、神様に対してなんか怖いだけの神様とかいうふうに捉えてしまって、関係がどんどん逆に悪くなってしまうんですよね。だから、そうなんだろうな、人格としては神様にも愛されない瞬間ないぐらい愛されている。だけどその心にある罪に対してはやっぱり神様は違う見方、憎んでいるということを切り分けて見ていくときに、私たちも罪との確かな戦いというかね、いい戦いができるようになると思います。ゼファニアの次、1章のね、14から17を読みたいんですが、今日はゼファニアしか読みません。ゼファニア書1章の14から17です。主の大いなる日は近づいている。極めて速やかに近づいている。聞け、主の日に上がる声を。その日には勇士も苦しみの叫びを上げる。その日は憤りの日、苦しみと悩みの日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と濃霧の日である。城壁に囲まれた町、城壁に角の高い塔に向かい、 角笛が鳴り、時の声が上がる日である。私は人々を苦しみに合わせ、目が見えないもののように歩かせる。彼らが主に対して罪を犯したから、彼らの血は塵のように、腹綿は糞のように撒き散らされる。まあ、ここも本当に厳しい聖句で、裁きというのは出てくるんですけど、神様の裁きはあるということも覚える必要があるかなと。神様に対する、健全な恐れですよね。罪の結果、神様の裁きはあるということです。今日朝読んでた第二ペテロの聖句でも、主の日は盗人のようにやってくるっていう書かれてました。気がついたらやってくる。最近の、ニュースとか見ても、例えばですね、いきなりミサイルが飛んでくるっていう想定は、例えばイランとかも、なかったかもしれないですけど、ある日いきなり飛んでくるんですよね、ミサイルが。っていう、そういう感覚かなっていうふうに。東京に生活してると、今は平和なのでそういう感覚ないかもしれないんですけど、でもなんか盗っ人のようにやってくるっていう、表現はやっぱり神様と真剣にやっぱり日々向き合いたいなと思います。どうでしょうか、最近神様に対する怖いとかじゃなくて、健全な恐れ、神様を神様として崇める、神様を神様として敬う、そういう心いかがでしょうか。神様との関係、当たり前にしてはいないでしょうか。ここで自分の罪についても分かち合いたいと思うんですが、いろんな罪、私もまだまだたくさん出てくるんですよね。で、今日話したいなと思ったのは自己中心の罪ですね。自己中心の罪、いろんな時に自己中心出てくるんですけど、誰かとこうね、時間過ごして、またはその場にいて話を聞いている時にですね、こういうことを言われることがあります。話聞いてますかって言われるんですね。話聞いてますって言われて、ドキッとして、なんかちょっと弁明しようと思うんですけど、でもね、実は上の空でただぼーっとしてんじゃなくて、他のこと考えちゃってるんですよ。なんかあれやんないと、これやんないと、ああダメだ、時間ないなとか思いながら、早く終わんないかなとかですね、なんかそういう気持ちも出てきたりとかして、目の前の人に集中していない、愛がない罪なんです。自己中心が出てきます。私は本当個人的な、本当に愛のない罪、悔い改めて本当に愛せるものに少しでも変えられていきたいなと思っています。ある時、説教者の人がこういったことを話してくれました。その人は人と時間を過ごす時どうしてるかというと、もう目の前にいる人と自分しかこの世界にはいないんだと。周りたくさんの人がいたとしても、目の前の人、その人と自分だけしかいないと思って、もう全て注いで交わるって言ってました。おおと思って、いや全然そんなことはないし、できないなと思うんですが、でも振り返るとですね、イエスの過ごし方ってそうなんですよね。イエスが人々と接する時ってすごい聖書の中でもわっとくるじゃないですか。でもなぜかというと、イエスがすごく集中してたから、周りの見てた人たちがめちゃめちゃインパクトを受けてたんですよね。その人との会話、その人との時間の過ごし方に全エネルギーを集中して、愛してた、そういう方がイエスです。私は程遠いです。もっと悔い改めたいなと思います。誰かと時間を過ごしていて、その人がですね、一日ずっと喋ってくれないとか、だけど喋るかと思ったらその人の話したいタイミングで喋られたりとか、そしたらどうでしょうか。もうこの人とは時間過ごしたくないなと思うんじゃないでしょうか。神様との関係も一緒で、私はなんかイエスとどれほど一日時間過ごしてるのかなとか、神様の方向いてイエスの方向いて生きてるのかなと思うと、イエスのことを考えてないなっていう時が結構多いなって気づかされるんですよね。で、ある日ですね、ちょっと今日は決心して、一日日記つけようと、神様イエスとどのぐらい交流してるのかっていうのを書き留めてたんですよ。何時、どういうことがあった、何学んだ、どういうことをなんか祈ったみたいな。でもですね、一日振り返るとですね、あんなに決心したのにかなり空白の時間ですよ。全然神様のことない、イエスのこと出てこない。 まあ、それでなんか自分と神様の関係明らかになるなと思い知らされたんですけど、まあ、ぜひともですね、皆さんも機会があったらですね、時間を作って1日だけでいいのでやってみてください。特に忙しいような日、朝からどれほどイエス様神様と時間を過ごして、で、何を学んで、どんな気づきがあって、どんな祈りがあって、どんな応答があったっていうのを1日だけでいいので記録してみてください。で、自分と神様の関係が見えてくると思います。悔い改めっていう言葉があると思うんですけど、悔い改めっていうのはどういう意味でしょうか。まあ、シンプルに神様に立ち返ることですよね。で、神様に立ち返る過程で心変えられて、まあ、霊の実、柔和であったり愛だったり謙遜というような心に、キリストの心にちょっとでも変えられていく、そのプロセスが悔い改めでもあるんですが、同時にですね、こう罪に対して神様が憎むように自分も心変えられているだろうか、そこも大事なポイントだと思うんですよ。まあ、人によってですね、罪の傾向が違うと思います。いろんな罪、皆さんによって誘惑に遭いやすい罪っていうのはね、違うと思うんですよ。よく告白する罪の内容、人によって全然違うと思うんです。でも何度もなんだろうな、その罪に対して憎む心が深く成長していかないと、何度も誘惑に遭います。で、何度もそれに乗っかって落ちてしまう。何度も同じですね、罪を繰り返して悩んでいる方もいるかもしれません。ぜひともですね、神様と同じ思いでその罪を見られるように心を変えてくださいというね、そういう求め方もしていく必要があるのではないかなと思います。この写真ちょっと皆さんと分かっちゃいたいんですけど、まあ、ちょっと曇りの日なんですけどね、皆さんこれどこだか分かります？知ってる人、近くに住んでる人はきっと知ってますよね。これですね、府中刑務所の壁なんですよ。高さ、これ日本最大のですね、刑務所らしいんですが、高さ 5.5 メートルで、総延長 1.8 キロメートルで、1500名近い人、かつては3000名ぐらいの人が収監してたらしいですけど、今は1500名近くの受刑者が収監されています。で、まあ、この近くをですね、私は歩く時が何日か最近あったんですけど、壁を見ながらすごい見せられたんですよね。で、まあ、罪っていうことに対して聖書を読んでいくと、罪の壁っていうのあるじゃないですか。でね、すごいリアルに感じたんですよ。罪の壁があなたと神様との間を隔てているっていうのがあって、で、この向こうは外からやっぱ見えないんですよね。すごい高くて、でもこの中で一生を終えていく人もいます。まあ、中にはそこからまあ、そうですね、まあ、いわゆる死刑になってしまう人もいるし、まあ、途中で出てくる方もいると思うんですが、でも確実に今の段階ではその中で生活するしかない、壁で閉じ込められている。で、こっちとは全然違う世界なんだなと。これ府中なんですけど、同じ府中でも本当に壁が隔てるっていうのを、なんか実感としてね、なんか生育を思い出しながら感じたんですよ。そう、神様はあらゆるね、罪を憎んでらっしゃるし嫌っています。そして自分の力でじゃあこの壁を壊そうかとかね、そういうことを言いたいわけではなくて、自分の力とか努力で罪が壊れるわけではないです。罪を背負ってくれたのはイエス・キリスト、十字架の愛の犠牲と、まあ、その後に続く復活。やはりキリストの十字架を通らないで癒されるというかね、贖われる罪は何一つないです。どの一つとってもキリストの十字架を通って許しがある。ゼファニアの2章の3を読みたいと思います。2章の3節です。主を求めよ、2章3節ね、主を求めよ、主の裁きを行い苦しみに耐えてきたこの地のすべての人々よ、恵みの技を求めよ、苦しみに耐えることを求めよ、主の怒りの日にあるいは身を守られるであろうという聖句です。求めよという、ね、表現が3回も繰り返されるんですけど、主を尋め求めなさいと、ね、義を求めよ、義を求めよと、 主に立ち返ることを強くね、神様は呼びかけられている聖句です。神様は本当に主のもとに帰ること、偶像礼拝や拷問やその他いろんな罪から立ち返って、悔い改めて神のもとに帰ることを求めているんですけど、願っているんですけど、で、実はその悔い改めて神様とですね、イエスとの関係がまたすごい近くなっていったときに、何があるかというと、分かりやすい話で言うと、こうです。大谷翔平がいつも一緒にいてくれたらどうでしょうか。ね、そんな感じですね。大谷翔平が一言ね、あなたはもう人生で最大の親友だよ、もう最高の親友だよと言って一日過ごしてくれたらどうでしょうか。大谷翔平好きな人とそうじゃない人いるかもしれないですけど、雄大さんはね、めちゃめちゃ燃えると思いますね。野球大好きですからね。そう、でもね、逆にちょっと目立ちすぎて困っちゃいますよね。いろんな人から逆にインタビュー受けて、大谷選手どんな人ですかみたいな、逆に聞かれるかもしれないですけど、まあこれがですね、人でもうそうなんだから、そう、万物の創造主である神様を知っている、イエスを知っているものだったらどんなにすごいことですか。で、これなんでこれ出したかというとですね、ちょっと飛んじゃうんですけど、使徒言行録をずっと読んでいくと、1世紀の弟子たちとか使徒が何を語ってたかっていうのはつぶさに分かるんですけど、でも説教の内容をよく読んでみると、イエスの十字架と復活、そこばっかり説教するんですよ。でも十字架と復活ばかりが使徒言行録出てきます。皆さんもね、確かめて読んで見られるといいかなと思うんですけど、でもそれほど自分の救い、イエスの十字架から来ている復活が自分の希望だっていうのをまざまざと感じていて、それを各地で散らされながら語り続けてたんですよね。だからイエスとの関係すごい近い状態で福音を宣教したと思います。ちょっと1ポイント目長かったんですけど、神様のね、裁きというメッセージで本当厳しいということも我々は受け止めていく必要があります。当たり前じゃないよと、生かされているのは当たり前じゃないし、もう毎日毎日が特別に神様の関係を築いていく必要があるし、裁きもある。でもその先にはね、救いがあるし、で、同時にやはり自分のその罪との自分の罪の傾向も知って、なぜその罪に何度も落ちやすいのか、なんで悔い改めたのにまた戻るのか、で、それはその罪に対して憎む心が成長してないからだと私は感じるんですね。自分自身もそうだし、ぜひとも長年戦って乗り越えられない罪があるとしたら、その罪を神様が憎むように、自分も憎めるように心を変えてください。で、そういう求め方をしていくと、またガラッとね、神様の関係が変わると思います。次ですね、神様の恵みと救いです。これを最後のポイントでお話したいんですけど、ゼファニアのですね、3-15-17、これに書いてあります。私も大好きな聖句なんですが、ゼファニアの3-15-17、主はお前に対する裁きを退け、お前の敵を追い払われた。イスラエルの王なる主はお前の中におられる。お前はもはや災いを恐れることはない。その次なんですけど、その日人々はエルサレムに勝って言う。シオンよ、恐れるな、力なく手を垂れるな。お前の主なる神はお前のただ中におられ、有志であって勝利を与えられる。主はお前の上に喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前の上に喜びの歌を持って楽しまれるという聖句であります。人間の罪に対する裁きのゼファニア書のメッセージの先に、民に対する救いの恵みが神様によって もたらされるということがね、描かれています。とっても大好きな聖句なんですけど、自分のですね、メールアドレスにもこの聖句を入れてるんですけど、これ自分自身の話で言うとですね、何回も話している話なんですが、15年くらい前ですね、以上前なんですけど、自分のこう信仰の行き詰まりというのを感じてた時期がありました。喜びがないなとかね、心が重いなとか、なんか心乾くっていう状況、なんかフラットになっちゃって、なんか何とも言えない、どこにも行けないような心の状況というか信仰の表れだったんですが、そんなある日ですね、ある説教者のメッセージに心を打たれたんですよね。で、その時から、神様の視点からもっと自分の心を変えられたいなと思うようになって、 で、この聖句が心の中に入ってきて、そして神様の視点が自分の心に入りますようにっていう、求め方をしてですね、で1年以上、まあ、2年近くですね、このゼファニアの 3-17 特に、この聖句と日々こう向き合うというかですね、その聖句を糧に日々生きてた時期があります。でそうこうしているうちに、この聖句がですね、自分と神様の関係の中で本当になんか神様ってなんかどんな自分が落ち込んでいても良い時も悪い時も関係なくもう楽しんで喜んでるんだなっていうのがだんだん心の中に入ってくるようになって、でなんか本当神様の関係変えられていったのを思い出すんですよね。まあ、今でもそれは継続、そういう神様が自分を見てるという思いあるんですけど、で御言葉にですね、とどまるっていうとですね、なんかこう実行するっていうことを意識しやすいじゃないですか。福音を述べ伝える、許す、愛するとかね、なんかそういう方向にとどまるっていうのを考えやすいんですけど、でも実際にこう神様の思いが自分の心に入るように、それも御言葉にとどまる戦いかなと思っています。で神様が許すと言ったら許されたんだから許されてる喜び感じたり、神様があなたと共にいるよって言ったら共にいてくれるっていうのをね、心で本当実感するぐらいまで落とし込むとかね、なんか聖子はこう言ってるけどちょっと自分は違いますっていうのはね、そういうのもあるじゃないですか。でそれってやっぱりね、御言葉にとどまれてないんですよね。神様せっかく言ってくれるのになんかこう拒絶しちゃってる、いや自分そんなもんじゃないですからみたいな、それはちょっと違うんですよ。だから神様の視点が入る御言葉のとどまり方、これ実は簡単なようで深い悔い改めのとどまり方だと思っています。皆さんですね、ちょっと質問なんですけど、パッとね、皆さんの生涯聖句って言われたら何の聖句言いますか。この聖句、私にとってこの聖句、一つでもいい、二つでもいいです。ぜひともね、ノートとかスマホにメモっていただきたいんですけど、としたかさんどうですか、目があったんで、どんな聖句。エレミア29章、素晴らしい聖句ですよね。本当その、ね、平和の計画によってとしたかさん生かされている、素晴らしいです。そういうふうに一人一人にとってね、すごく思い出に残るような日々の指針になるような聖句はきっとあると思います。またなんかこうパッと出てこない方、それでも別に私は何も言う立場ではないのでいいんですよ。気づけば出てきてなかったらぜひともね、探し求めてください。私もなんかね、定着するまで1年かかりました。他にもね、大好きな聖句とか、変えられた、心変えられた聖句いくつもあるんですけど、ゼファニア特別なんですよ、自分にとっては。あるセミナーに出た時のことを思い出すんですよ。でそれはどういうセミナーだったかというと、メンタルヘルスのセミナーでした。でその講師の方が、いろんなこう自分の挫折体験とか赤裸々に話してくれて、でそれで今があるって話をしてくれたんですけど、でその乗り越えた話よりもですね、なんか印象に残ってるのはこの話だったんですよ。でその方が電車に乗ると、なんかね、本当に朝から疲れた顔の、大人の人たちをたくさん見ると、でこれは子供たちに希望を与えない、夢を与えない、ちょっとまずい状況じゃないかと、なんかその人は考えたらしいんですよね。そしてその日から彼は子供たちに会うたびに、大人は楽しいぞ、大人は最高だぞ、早く大人だねっていうふうに言ってるらしいんですよ。で本人も大人としてね、生きることをもう楽しもうと思って、なんか人生変わったそうです。でその講師の方は信仰がある方ではないんですよ。だけどそのように生きることができるのであれば、全ての創造主である神様イエスと共にいる私たちの生き方はどんなにエキサイティングになるでしょうか。どうでしょうか。私はちょっと個人的にですね、ティーン、キャンパス、そして若い社会人の方、若い世代の皆さんにお伝えしたいと思っています。クリスチャンとしてですね、年を取るのはもう素晴らしいぞ、ね、もう最高だからね、もう早くこっち来いとね、そういう楽しいぞとね、伝えたいです。別に無理してないんですよ。今の私はそういうふうに語ります。本当にそう思ってるんですよ。でこんなことを言うとですね、何言ってんだこいつはとね、思う年配の方もいらっしゃるかもしれません。現実逃避してんじゃないのとかね、辛いことがないから言えるんだよとかね、浅いね、まだまだだねと いう反応もあるかもしれません。で、楽観主義ですねとかですね、スーパーポジティブですねとか言われる時もあります。でもここではっきり伝えたいのは、私はもともとポジティブはありません。で、根っからのネガティブな考え方の人間であります。で、楽観主義とは全くかけ離れたところにいました。なので、小さい頃とか若い頃ですね、もう本当にいろんなことが、すぐ不安なことがあるとすぐ胃が痛くなるんですよ。で、内科によく行ってました。なのでお医者さんがお友達でした。そのぐらいね、不安と恐れに支配されているような人間なんですよ、もともと。だけど、そんな弱いネガティブな人間でもですね、神様との関係からちょっとですね、弱い心が枯れてきてるだなというふうに思っています。で、大変なことってないでしょうっていうふうに思われる方とかもいるかもしれないんで、最近こんなことがあったっていうのをお話したいと思います。家族でですね、特殊詐欺に遭いました。巻き込まれました。で、細かいことを話すと、ここから20分ぐらい話さなくてはいけないので割愛しますが、詐欺だと気づいてですね、警察に通報しました。そしたら、地域のですね、特殊詐欺対策本部の刑事の方、男女で来られました。で、いろんな深夜取り調べを受けました、自宅で。そして、その詐欺の相手の電話番号は残ってたので、刑事がかけました。で、最初男性がかけてたんですけど、途中夫人の刑事が変わって淡々と話してました。で、急に、警察だ、詐欺なんかやってんじゃねえよって恫喝したんですよ。そしたらプツッと切れて終わりましたと。そういう状況で、でもなんか相手の人は若い男性で、もしかしたら本当にミャンマーとかから電話してるのかなと思うんですけど、まあ、そんな状況があったんですよね。それで深夜、もう今の特殊詐欺は強盗が入る恐れが非常に高い、もうその夫人の方から、刑事の方からコンコンと言われまして、もう最低でも1週間は外に出てくださいということで言われたんですよね。で、我々が住んでるエリアって、実はホテルとかそういうの少なくて、で、最近旅行者多いじゃないですか。だから本当空室がないんですよ。でも神様の恵みでなんとかですね、調布で見つけることができて、で、深夜にパッキングして、まあ、妻と今母と3人なんで移動して、ホテル暮らしが始まって、でも連泊できないので混んでるから、もう 3つのホテルを渡り歩き、そういう1週間送ったんですよね。で、調布、府中、北府中っていうところで、で、なんでさっき刑務所の、塀の写真があったかというと、そこを通って仕事に向かったと、そういう流れがあるんですけど、それで、まあ、それだけじゃなくてですね、その1週間の中でも家に帰らなくちゃいけないことがやっぱりたびたびあるので、勝手に帰っちゃまずいんですよね。で、警察に電話して、で、警官が同行してくれて、で、まず家の中に警察官が入り、中を確かめ、安全ですから入ってくださいと、で、一緒に入り、で、用事を済ませて、また警官と出ると。そういったことも繰り返してました。流浪の民の状態で、そんな感じでした。で、得体の知れないですね、人から命を狙われてるっていう、なんかこう、ちょっとした恐怖感っていうのはですね、私は覚えましたし、で、妻はですね、警察官を名乗る詐欺の電話に出たので、追い詰められているような内容でですね、本当に心底恐怖を感じていて、うっすら今でもトラウマがあると言っています。まあ、こんなことがあるから人生大変で試練でしょうか。確かに感情的な辛さとかね、しんどさはあったんですね。その1週間忙しくてやることたくさんあったので、止まることはできないということ、止まるっていうか やめることはできないので、もうその場所を転々としながらやり続けたんですけど、でもですね、一方で神様からの救いの恵みに感謝することをまた深く覚える期間にもなりました。意図しなければですね、調布とか府中とか北府中のホテルに近隣に泊まるということはなかったんですけど、そこで生活するという、まあ、それも恵みとして捉える感じだし、あと兄弟姉妹の方、皆さんがですね、まあ、私たちのためにお祈りしてくれたり、まあ、気遣ってくれたり、あと家族の、ね、子供たちもいろいろ具体的に助けてくれたりしました。 そしてですね、この特殊詐欺にあった日、実はですね、妻と自分の結婚記念日でした。と思いますよね。忘れない日となりました。これを最悪と捉えるか最高と捉えるか、これは自分次第です。以前の自分だったらもう最悪でしたよこの1週間って言うんですけど、私は今は、まあ、最高とは言えないけど、まあ学びの多いいい1週間だったと言えると思います。捉え方次第なんですよね。神様はその1週間でも私たちと共にいてくださいましたし、神様はきっとね、この1週間として何か伝えたいメッセージあったんだろうなと思っております。そう、試練、人生で試練は来ます。必ず来ます。一人一人にとって試練の中身は違うと思います。でも人生をですね、神様からの視点で見るのか自分からの視点で見るのかによって見え方がガラッと変わるんですよ、ね、下からしか見てない、まあ、下ってこの、まあ、上下で書いちゃあんまりいけないかもしれないですけど、まあ、人の視点だけだとね、雨降って大変だっていうふうに、だけど神様はね、もう上は晴れていて、あの太陽の下にね、青い雲がたくさんあるみたいな、そんな感じで見えてるかもしれません。もう見え方がガラッと変わるんですよね、同じ雲を見ても。そう、自分の考え方とか視点、自身の心に湧き上がってくる感情っていうのは、これを無視するっていうことは私言うつもりはなく、大事なんですよね。リアルな感情、本当に詩編読んでも自分の心を吐露するし、辛いときは辛いと言うし、泣きたいときは泣くし、それは大事です。でも同時に、それをそこで止めちゃうと、どこにも行けなくてただ落ちていってしまうので、神様に差し出す、委ねるっていうことが大事です。で、委ねたときに神様の恵みの深さに触れることができて、で、どのような状況に陥っても、まあ、時間かかることあるかもしれませんが、心からの満たされとか癒し、神様によるイエスによる癒しとか満たし実感できると私は確信します。で、一人一人の戦いは違います。で、お互いの辛さもね、分からないことがほとんどじゃないですかね。あの前回の年下さん説教でもそうでしたけど、あの分かってるよって言えないんですよね。辛い人との時間過ごしてて分かるよって逆に言われたくないっていうのもあると思うんですよ。で、本当分からないと思います。お互いの試練の辛さ、厳しさ、で本当に辛すぎて誰も理解してくれないとか、見捨てられ感とか孤独感を味わう時もあると思います。それでも私はここはちょっと断言したいです。それでも神様の恵みの中で生かされているということを思い出してほしいなと願っております。あの神様との関係からですね、皆さん一人一人が深い神様の恵みを感じて、主によって喜ぶとはどういうことなのか、ぜひともね、実感していただきたいし、そういう生き方、日々、導かれるように願っております。説教は以上です。